耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。本の内容を実践して自分のものにしている人って意外と少ないんですよね。今回紹介するのはですね、スピリチュアル本を読んで実際に実践して、そして自分のものにしてしまった、そんな方の本なんですけども、読んでいてね思ったのは、ブログをね書かれている方なんですけれども、実践するって本当に人生を変える力があるんだなぁと強く思った次第です。一体どんな本なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は大和出版より出ております、奥平亜美著、自分を受け入れた瞬間何かが起こる、引き寄せスパイラルの法則という本です。まずは著者のご紹介。奥平亜美さん、1977年兵庫県生まれ、お茶の水女子大学卒業、そして大学卒業後イギリスロンドンに約半年、インドネシアバリに約4年滞在後日本へ帰国。横浜に住んでスピリチュアルとは縁のないごくごく普通の会社員兼主婦生活を送っていたそうです。2010年に亜美小さな宇宙人という一冊の本に出会ったことで最初の気づきがあり、スピリチュアルの世界に足を踏み入れるものの、まだまだ本人曰く人生の迷い子で、人生の目的も本当の喜びもよくわからない日々を送っていたんだそうです。その後2012年にサラとソロモン、ナチュラルスピリットというですね、こちらまた運命の一冊と出会いを果たしまして、本の内容に従っていい気分を選択するという引き寄せを継続して実践したところ、現実が激変したんだそうです。そう、すべてが良い方へ回り始めた。で、その経験を伝えるべくブログを立ち上げたところ、わかりやすい引き寄せブログとして評判になり、ついには本の出版という念願をこちらで叶えました。というわけで、今回紹介する本はですね、この奥平さんが実際に実践してきた引き寄せ力を高めていく方法が紹介されています。で、まずこちらの本表紙をめくるとこう書かれていました。こんなあなたにおすすめですというお話。他の本を読んで実践し努力してみても望みが叶わない、なかなか自分が信じられない、いつも他人が気になってしまう、現状に不満を持ちながらもどこかで諦めてしまっている、いいことがなければ幸せにはなれないと思っている、一生ものの幸せと豊かさを手に入れたい。どうでしょう、一つでも当てはまる方は、ぜひ本文をお読みくださいということなんですけれども、まあ当てはまりますよね、一つは。まあぜひ皆さんも読んでみてください。で、もともとですね、奥平さんはフルタイムで会社員として働きながら子育てもするという生活をしていました。で、書くことを仕事にしたいという夢は持ってたんだけども、日々の生活に追われて夢も希望もすっかり忘れて忙しい毎日を送っていたそうです。もちろん愛する家族がいてね、楽しいこともそれなりにあって幸せを感じていたそうなんですけども、ただお金のために働いている仕事から自由になりたいとか、本当にやりたいことはやりながらなおかつ豊かに生きていきたい、そういう望みはあったんだそうです。ただそういった望みもね、普通の人そうなんですけども、無理に決まっていると、真剣に考えることをしないで見て見ぬふりをしていたといいます。大体の人がね、そういうことを思いながら毎日を生きてると思うので、決してね、これ奥平さんが悪いというわけではないと思うんですけども、ところがこの奥平さんはですね、あることに出会って人生が変わってしまうんです。それが引き寄せスパイラルの法則なんだそうです。引き寄せという言葉は最近流行ってきているので、聞いたことがあるよという人も多いと思いますが、引き寄せの法則というのはですね、自分の思考と感情や気分に同調するものが自分に引き寄せられてくるという法則のことです。やってみたけれど少しもいいことが起こらない、少しも生活は豊かにならないとか、たまに望みが叶っても大事な望みは叶わないとか、引き寄せなんて信じないし効果もないなんていう人もいると思うんですけども、そういう人はですね、引き寄せに対する誤解があったり、それを実践する方法に間違いがあっただけだと言います。で、本で紹介されている引き寄せスパイラルの法則ができるようになれば、夢や願いが苦労することなく次々と叶うようになって、豊かで幸せで自由な人生をいとも簡単に手に入れられるようになるそうです。で、奥平さんがですね、実際にこの引き寄せを始めて1年くらい経った頃から状況が変わり出したそうです。まず最初に長年の夢だった本の出版が叶いました。 で、その頃からですね、自分がこうしたいなと頭に思い描いたことが難なく現実化していく、こう兆しが見えて、望むことが奥平さんをめがけて向こうから歩いてくるような感じだったといいます。その後も奥平さんの引き寄せはどんどん加速して、本当大きな波になり、アクセル全開になったと。で、引き寄せスパイラルに入ると、まあ、とにかく頭に思い描いていた望みが難なく次々と叶う、まあ、まさに人生が思い通りにいくというふうに言っているんですね。はい、ということで、じゃあこの本で紹介されている引き寄せスパイラル、起こすにはどうすればいいんでしょうか。引き寄せスパイラルに入るために必要なことはたった一つなんです。それは自分に自分の思考を向けること、自分を肯定して自分に愛を注ぐこと、これなんですね。3つあるよって言わない、まあ実際自分の方に思考を向けるっていうのが大事っていうのはなんとなくわかります。自己肯定感とか最近よく言われますもんね。で、この引き寄せの法則が働く仕組みなんですが、まあ大前提として、まあ、宇宙からは常に愛と幸せと豊かさの無限のエネルギーが流れてきている、そういうふうに奥平さんは言います。で、この宇宙からのエネルギーは常にみんなに平等に降り注いでいるんですね。で、まあ、現実に、まあ、幸せ豊かな人とそうでない人と違いが出るのはなぜかというと、その原因は見えないザルにある。これが奥平さんの表現。宇宙からのエネルギーと自分の間にはこう見えないザルのようなものがあって、まあ、その流れの調整弁となっている。で、この見えないザルのザルの目は自身の気分で開いたり閉じたりする。つまりいい気分でいればいるほど、まあ、自身が発するエネルギーは宇宙からのエネルギーと質が近いものになって、それらが同調して混じり合おうとすると。つまりザルの目が開いている状態で、まあ、この状態をできるだけ保っていると宇宙のエネルギーが流れ込んできて、まあ、幸せや豊かさを受け入れることができる、まあ、つまり引き寄せの法則が発動されるということなんですね。で、今まで引き寄せの法則というのは欲しいもの自体をイメージングしてそれを現実化するものだと思っていた人多いと思うんですけども、それとはもうちょっとね、あの方向が違うというのがね、今回本を読んでてほうと思ったところです。そして次に、本の中ではですね、このザルの目を開いて望んだことを現実化させるスピードを加速させる方法が具体的に書かれています。まあ、どのような気持ちでどんな行動をどのくらい起こせばいいのかというのが書かれていますので、これはですね、実際にこう実践した奥平さんの言葉の方がね、説得力が強いと思うので、ぜひ皆さん自分で読んでみてください。ただね、この自己肯定感と言われるもの、スピリチュアルは信じないよなんていう人もですね、自己肯定感っていうのは、やっぱり生きていくで大事なことなんじゃないかなっていうのは、いろんな本を読んでいて思います。で、奥平さんの場合は、本当にですね、自分をその信じるとか、いい気持ちでいるというのを実践し続けて、で、実際に幸せになったという、まあ、経験談ですので、こちらを学ぶことによって、というかこれを読むことによってですね、読んでいるこっちもなんか気持ちよくなってくるような、まあ、そういった効果がね、この本自体にある気がします。ですので皆さん、この引き寄せスパイラル、まずはですね、本を読んでみて気持ちよくなって、そして、なんかやってみようかな、そんな気分になったら、実践して、皆さんの夢や望みを叶えてください。では書籍情報です。自分を受け入れた瞬間何かが起こる、引き寄せスパイラルの法則。奥平亜美著、大和出版より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。でですね、今回の本をね、読んでて思い出したのがですね、原因と結果の法則という、まあ名著なんですけども、まあ原因と結果の法則はね、こういった自己啓発書の原点とも言われている本なんですけども、あの本の中で出てくるですね、大宇宙の大いなる意志。まあ今回の本、奥平さんの本の中では宇宙からのエネルギーなんて言い方になってますけども、もう実際こういうことあるんじゃないかななんていうふうに思い始めました。で、今回の本、まあ、奥平さん、自己肯定力というところがね、大きなポイントだったんですけれども、まあ、この自己肯定力はですね、こういった自己啓発系でないビジネス書にもよく出てくる単語で、やっぱり自分のことを認める、まあ、自分で自分に自信を持っていないと物事がうまくいかないという普遍的な法則ってどうもあるようです。で、今回は引き寄せスパイラルの法則という、まあ、なんかスパイラルとついていますけども、引き寄せの法則自体はですね、また多くの本が出ていて、これもまた有名なものなので、まあ、ぜひ今回の本をきっかけに触れてみてほしいと思います。 まあ、物事がなんかうまくいかないとか、ついつい自分を否定してしまう、なんか不安感が漂う、そんなストレス社会を生きている人には、ぜひこういった一冊読んでほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。